私はいつも学生たちと共にいますので、だいぶ白髪も増えてそうでもなくなってきましたけれども、見た目はですね、年よりも少し若く見えるかもしれません。ある教会に招かれて、説教の、ご奉仕と午後の集会でご奉仕をさせていただいてですね、お話が終わって、何か質問ありますかって聞くと、一番最初に手を挙げた方が、高木主人は何歳ですかって。一つ目の質問がそれかよと思いましたけれども、きっと朝の礼拝からですね、ずっと午後の話の間中、ずっとその人はこの人一体何歳だろうってずっと思いながらですね、話の内容にはほとんど注意が向かなかったのではないかと思います。今日ここにいらっしゃる方もきっと5人ぐらいそういう方がいるかもしれないので、前もって言っておきたいと思いますけれども、私は48歳で、今年の7月で49歳になります。これで質疑応答後での質問の一つがなくなったと思うんですけども、私はですね、もう自分も本当にいつまでも若いつもりでいたんですけども、最近大学生たちと話していて、年齢の話になって、僕が48歳だとか言うとですね、うわ、うちのおかんと一緒やーって、私関西で働いているので関西の子たちはそういうんですね。こちらの気持ちは若いつもりでですね、学生たちと接しているつもりなんですけど、相手の学生にしてみれば、自分の親父と同じ年の人間がこういるっていうことかと、改めてその事実にですね、最近はこう気づかされているわけです。で、自分ももうすぐ50なのかと思うとですね、何かこれはとても不思議な感じです。自分が30になる時も40になる時もそんなに不思議な感じはしなかったんですけど、自分が50かと思うとですね、大変不思議で、学生伝道もいつまでできるかなっていうふうに今考えています。3年前のですね、2004年の夏の選挙の時に、朝日新聞の社説に、その参院選についてある女子学生がですね、言った言葉が紹介されていました。こういう言葉があったんですね。20代から見て、50代、60代の人に投票するのは、生物学的に抵抗がある。候補者がみんな同じおじさんに見えるって言うんですね。で、さらにですね、それに、その解説がついていて、候補者との間にまるで別な生き物であるかのような隔たりを感じる、これが投票しない理由だというのだっていうんですね。で、これを言ったのはですね、政治に全く関心のない小ギャルかなんかだったらまだいいんですけども、なんとこれを言ったのはですね、なんと大学で政治学を専攻している女子学生の言葉だっていうんですよ。生物学的に抵抗を感じるほど、まるで別な生き物であるような隔たりを感じる。そしてですね、みんな同じおじさんに見えるっていうんですね。うちの母なんか世代の問題もあると思うんですが、関心がないのか、洋画見てるとみんな同じ人に見えて話が全然わからないって 区別がつかないわけですね。それ関心がないからですよね。きっと若い人が聴いてる音楽をですね、ただガチャガチャしているだけでうるさくて同じように聞こえるっていうのと同じで、関心がないとみんな同じにこう聞こえちゃうと思うんです。で、みんな同じおじさんに見えるっていうわけですね。それほど全く関心興味がないということかと思います。一方ですね、大変私がお世話になった牧師先生がこう言いました。今の学生たちはもう自分たちの世代から見ればまるで宇宙人みたいなものだと、全くわけがわからない、だから君みたいな存在が教会に必要なんだよって、とても励ましていただいたんですけども、この先生はですね、若者とはじゃあ全然、確かに年齢のギャップはすごくあった先生なんですが、全然学生のこと知らないかっていうとそうではなくて、この先生はですね、何しろ元刑事系の主事だった牧師先生なんですね。その先生がこういうわけです。かたや若者たちは上の世代をですね、異生物であるかのように見てですね、で、かたや年上の人間はこの若者を宇宙人のように見ている。異生物対宇宙人。いや、これはもう対話にならない。理解し合いそうにないわけです。で、このセミナーはですね、ある見方からすれば、異生物が宇宙人の実像に迫ろうとしている。そして、宇宙人に伝わる言葉を何とか持つためにということで頑張ろうとしているという、そういうことになるのかもしれません。そこには限界があるなというふうに思うんですけれども、そんなことをですね、ちょっとこれからお話していきたいと思います。ちょっと前置きが長いですけども、皆さんにレジュメを配りましたが、ちょっとそこからですね、宣教学に関することを少し入り口としてお話したいと思いますけれども、 ヘッセルグレーブという先生がですね、これ初期の福音獣教会で日本で宣教師として日本でご奉仕された先生ですけれども、この方がその今日の選択明日の宣教という本の中で、こういうことを指摘しているんですね。宣教学を形成する素材として3つの基本的源泉があると。でその一つが啓示、旧新約聖書ですね。それから調査、リサーチ、社会科学の応用、それから繁栄、これは以前の宣教師の経験の結果から学ぶべきことがある。こういう、こう3つの源泉があって、その上にこう宣教学というのがあるんだ、ヘッセルグレーヴ先生は著書の中で書いておられます。言うまでもなく宣教学においても、そして今日私に与えられたテーマの青年伝道の取り組みということを考えるにあたっても、やっぱり聖書の中心性、優先性ということをやはり確認しておきたいと思います。そういう意味ではこう聖書ということがですね、上にある、その三角形の頂点にあるということができると思います。でこのヘッセルグレーヴ先生の指摘をこの僕に与えられたテーマに当てはめると、啓示聖書の中にということは変わらないと思うんですけども、若者文化あるいは若者気質の研究、それ社会科学的にというんでしょうか、そういう部分があると思うんですね。で昨日岩井先生がいろいろと資料を提供してくださったってことは、そういうことにとってとても役に立つ客観的な助けになる資料だと思います。本当に私資料を見たとき、うわ僕はこんなにたくさん資料を用意してないとちょっとビビったんですけども、でもそういう資料をですね提供してくださったこと本当に感謝をしています。それと右下の方が繁栄っていうところが、今日の私から言えば啓示系主義としての私の経験からということで、この点に関して少しでもお役に立てればなというふうに思っています。で啓示系の主事会ではですね、現代学生に届いていく伝道というを模索するということをビジョンの一つに、重要なビジョンの一つに掲げています。現代学生に届いていく伝道の模索、学生伝道団体として、組織的にですね、現代学生に届いていくそういうイベントというかいろんな催し物でですね、あるいはキャンペーンをして全国をこう縦断するような伝道キャンペーンをですね、積極的にこう展開していくというようなことであれば、きっと諸教会の皆様からはよく分かりやすい、啓示系は頑張ってるなということになるのかもしれませんけれども、しかし私たちはそういう方向性ではなくて、私たちが考えているのは現代学生であるクリスチャン学生自身によってこの現代学生に届いていく伝道を目指し、またそれを模索しているっていう、そういう方向性ですね。現代学生であるクリスチャン学生自身によって現代学生に届いていく、時にですね、啓示系はちっとも伝道しないとか、啓示系は少しも現代学生に届いていないんではないかとかですね、啓示系は現代学生にもっと届くためにもっと積極的に出ていかなくてはならないというお叱りの批判の声を聞くことがあります。実際私は伝道もろくにしていないのに伝道者面するなと叱られたことがあります。勝共派団体のスタッフの悲哀というやつでしょうか。そうやってたくましく育っていただいたことを感謝しておりますけれども、負けるものかと思いながらですねやってきたわけですけれども、もちろんそういう、こうご指摘に対しては耳を傾けて、それなんとか改善していかなくてはならないと、その努力を惜しまないつもりですけれども、それはそれとして、伝道とは何かっていう、その伝道観っていうんでしょうか、伝道に対する考え方の捉え方の違いの問題がやっぱりそういう時にこうあるなというふうにこう思います。で啓示系では学生主体というそういう精神を重んじています。学生の主体性を重んじるということですね。でクリスチャンの学生たち自身が自分たちが 学生伝道の主体であると、主役であって担い手だというそういう自覚に基づいた、それを学生主体の精神と言ってるんですけども、そういう運動を心がけています。そういうことを言うとですね、それに対してもそんな原則にこだわっていたら伝道なんか進まないんだよっていう言われることもあります。そんな学生任せではなくて、もっと君たちスタッフがバリバリバリバリ最前線に出て伝道しないといけないよっていうような意見もご批判を受けることもあります。しかしクリスチャン学生自身がですね、現代の若者そのものであるわけですね。そしてその現代の若者世界のただ中に彼らは使わされているわけです。でその中ですでに 生活しているわけですね。私たち異生物がですね、私たち異生物よりも現代の若者の最も近いところにすでに生きているクリスチャン学生たちのその生きた証というか存在を通しての証を通してこそ最もよく現代の若者たちにですね届くことができる、最も彼らが最もよく若者に福音を届けることができるのではないかと思うんですね。まあ、もちろん私たち現場にいてそんなに簡単じゃないというのも経験していますけれども、そのクリスチャン学生のうちのですねうちにじゃあそういう使命感を持ってバリバリ伝道しようと思っている子がいるのかというとですね、そういう自覚がない、あるいは特に伝道なんていう困難なことは避けて通りたいというのが今の多くの若者たちの気質なんですね。まあ、ある先生はそれをスルスル族って言いましたけども、困難とか嫌なこととか大変なことはスルスルっとこう責任をすり抜けて通ろうとするんですね。で、KGK の学生たちもの多くもやはりスルスル族だなっていうふうにこう感じることがあります。しかしですね、そういう課題はあったとしても、彼らが使わされたその学生生活という、彼らにとってそれが彼らにとってはこの世なわけですね。で、そのこの世からいわゆるこう伝道活動に何か引き戻してきて、そう伝道プログラムとして伝道するっていうんではなくて、むしろその使わされた場で彼らが普通の生活をしながらその生活の中で証しをすることができるように励ます、訓練する、でそのことによって現代学生に届いていくってことを私たち KGK としては目指しているわけです。まあ、そういう意味では教会から見ると何やってんだかよくわからないっていうことなのかもしれません。でちょっとこのことをもう少し考えたいと思うんですけども、例えばですねこういう伝道について考えるとか日本選挙について考えるっていう会議なんかに出ますとよく言われるのは、先生方が集まってですね、教会はもっと外に向かって出ていかなければならないっていうようなことがよく言われます。そして僕はそういう場にいていつもこう素朴な疑問を感じるんですけども、しかし教会とは何かといった時ですね、それは教会としての組織とか活動という側面だけではなくて、教会というのは一人一人の信徒によって構成される有機的なキリストの体としての教会のより本質的な側面がというか本質があると思うんですね。で、それを考えるとキリストの体の構成員である信徒一人一人はウィークデーにはですね職場や学校や家庭というまさにこの世に出ていっている事実があるわけですよね。そして実はキリストの体としての教会はウィークデーにはですね信徒の一人一人としてすでにこの世に使わされすでに送り出されているという事実があるんではないでしょうか。で、先生方はですね毎週の礼拝の祝祷でによってですねまさにそうやって祝祷して世に送り出しているんではないでしょうか。しかしそのことがですねなんか見落とされがちなんではないか。そして教会としてこの世に出ていくということを何かこう教会の伝道活動としてですねこう意識しているではないか。で、教会もっと外に出ていかなくてはならないって言って、じゃあ駅前で路傍をしましょうとかですね、駅前にトラクト配りに行きましょう、まあ、言うならばすでに世に出ている人たちがもう仕事そこそこにして教会集まってトラクト持って駅前に出ていくみたいな、なんかそういうことが起こってないかなっていうふうに少し思います。むしろすでにクリスチャンの一人一人はこの世に出ているわけですし、この世のただ中に生きているわけですから、むしろそれを励まし支え、そこで証をしていくことを動機づけしていくことの方が重要なんではないでしょうか。まあ、こういう視点からも KGK では現代学生のただ中に使わされている学生たちのクリスチャン学生たちのクリスチャンとしての学生生活と証を励ましサポートするということを、まあ、とても大事にしているわけです。だから単にこう伝道が上手にできるようにっていうそういう訓練ばかりをしている、まあ、それも十分ではないかもしれませんけれども、で特に学生たちのそういうことを考えるとやっぱり学問の意味とかですね、からやがて就職するわけですからそれに備えて働くことの意味とか恋愛結婚家庭性の問題などそういう具体的な課題をですねちゃんとこう聖書的にキリスト教信仰の中でしっかりと位置づけをしてバランスの取れたこう聖書観を世界観をしっかり持った信仰理解を持つってことがやっぱりこう世の中で明かしていくっていうことに時に本当に大事だと思うんですね。そうでないとそういうことなくしてはですねたとえ伝道熱心であったとしてもともすると こう生き方に一貫性とかバランスを変えた、こうなんかこう、二元論的なというか、そういう分裂を招いたり、全生活的に証しをするっていうんじゃなくて、なんかこう、まあ、あの人は会うとキリスト教の話ばっかりするみたいな、それなんかちょっとうさんくさがられるようなですね、そういういわゆる伝道熱心さになってしまうんじゃないでしょうか。まあ、そういうこともあってですね、刑事系では特に本当にそういうことを思うと、特に切実で重要な課題というのはやっぱり性の問題とかですね、そういうことなので、そういうことについてやっぱりこう、そういうことを抜きにして彼らが証人として立っていくってことは本当に難しいし、で、そういうことを抜きにしてただ伝道熱心ってことだけ強調すると、本当に二元論的なバラバラな伝道熱心な人になってしまうっていう弊害があるのではないかと思います。まあ、そういうことをですね、少し考えたいなというふうに思っています。それからちょっと違う側面に向かっていきたいと思いますけれども、まあ、もちろん随分と変化してしまった現代若者気質っていうのがあるわけですから、それにふさわしく効果的で適切な伝道方法というのもやっぱり考えていかないとならないというのも、これもやはり現実的には重要な課題です。しかしそれをこうやってですね、牧師先生とか伝道者たちだけが集まって考えて、そしてその結果として、地域教会が協力してなんか大きな集会やりましょうとかですね、今の若者はやっぱ音楽だからコンサートをやりましょうとか、若者が集まりそうなイベントをしようとか、こういう動きがやっぱ多いなっていうふうにこう思うんです。僕はそれだけでやはり十分ではないなっていう感じています。むしろ今回は本当に幸いだと思うんですけど、むしろまさにこういう現代の若者であるクリスチャンの若者自身がですね、彼ら自身が自分たちの課題として、自分たちの同世代にどうやってこの福音を伝えたらいいのかっていうふうに彼ら自身が考えることができるように、チャレンジと励ましを与える、そういう働きかけこそが重要だと思うんですね。今回は幸いこう学生の皆さんも宇宙人の皆さんも来てくださってですね、この異生物だけじゃないこのセミナーができていること、本当に感謝だと思うんですね。いつも私はこういうところに呼ばれるとですね、いや、こういう場に若者がいないとダメなんじゃないですかって、こういう課題を一緒に若者も考えて、若者たちが自分たちの課題としてこれをしっかり受け止めるっていう風なチャレンジを、おじさんたちがですね、集まって、異生物同士が集まって、宇宙人をどうしたらいいとか、宇宙人どうやったらやる気だるですか、出るかとかですね、もう最近の宇宙人はとか言ってね、実はこれ主事会でもそうなんですけど、最近の学生はってついつい言ってしまうんですね。でも、今日は本当にこうやってですね、学生たちにも参加してくださって、こういう課題をですね、一緒に考えることができたと、本当に素晴らしいことだと思います。昨日もちょっと話したの、上の人たちはそういうことを考えてるんですねっていうのが分かったとかですね、学生の人言ってくれていましたけども、そういうことはとても大事だなと思います。さあ、でこの僕が今言ってることをですね、もう少し宣教学の視点からちょっと考えたいと思うんですけども、この宣教学の世界では文化脈化っていう言葉があります。でこの福音のメッセージを文化脈化するっていうことがとても大事だということですけれども、今回のテーマで言えば、現代の若者に福音を伝えるためには、ただですね、オウム返しに福音は客観的な真理だからといって、福音のメッセージを繰り返し繰り返しオウム返しのように言い放つだけではなくて、若者たちが生きている文化的なコンテキスト、文脈、脈絡というものを意識し理解し、そしてそこに意味ある言葉として福音を伝える、そういうことですね。もちろん客観的に永遠の真理として御言葉を相手が受け入れようが受け入れまいが語り続けるということはもちろん大事なんですけども、でも相手の文化的なコンテキストということを意識するということですね。で、若者伝道は若者の手でっていうことも言われているとも思います。若者伝道は若者の手でって言ってですね、そうすると、じゃあ刑事系も若者が動員するように、ぜひ動員に協力してくださいってこうなるわけですけども、でも若者を動員して伝道してもですね、でもさらに言うならば、そのやり方とか方法論というものを私たちが上からですね、彼らに押し付けて、こうやりなさい、ああやりなさい、でそれをさせているだけなら、これはですね、宣教学的な視点からすると土着化というレベルのことのようです。でちょっとレジュメにそのことを書いておきましたが、宣教の歴史の推移っていうことの中で、とても大まかな見方かもしれないですけども、まず模倣っていう段階があったようです。宣教師の方々が、宣教地に来てですね、ご自分のその母国の 教会を、真似た教会をその宣教地に建てる。模倣した、真似た教会をこう建てる。それを目指していた時代があったわけですね。で、それに対する反省があって、今度土着化っていうのがですね、やっぱこう現地のクリスチャンを用いるっていう意識がこう出てくるわけです。で、次の世代が起こってきてですね。でもこの時はまだ現地のクリスチャンを用いるんですけれども、どうやって教会を建てるかと、どうやって伝道するかと、その方法論などについてのその台本、シナリオは、やはり宣教師がその母国のやり方を教えて、母国のやり方でやらせている、いたっていう時代があってですね。で、それに対するまた反省があって、で、さらにこう文化脈化っていうことが言われたわけですね。で、現地のクリスチャンを奉仕してもらうんですけども、でも彼らの主体性を本当に尊重して、そのどうやってこれを教会を建てるのか、どうやって宣教するのかっていう台本書き、シナリオも現地のクリスチャンに委ねて任せるっていうことが大事だっていうふうにこう、まあ、言われてきてるわけです。で、まあ、またさらに文化脈化もまた批判されたり評価されたりして、さらにですね、文化なんとか開化とかいろんなバリエーションもあるようですけど、ちょっとそういうことは抜きにして、この3つを見るとですね、青年伝道の台本、シナリオ書きも、若者自身が主体性を発揮して、そして彼ら自身にその責任を委ね、任せるということ。このことがですね、やはり大事なのではないかなというふうに思います。彼らを信頼して、彼らにいろんなことを任せていく。もちろんそれを背後からこうバックアップしたり、サポートしたり、ということは大事だと思いますが、任せっきりじゃなくてですね。で、そういうふうにしながら、彼ら自身が自分たちの課題としてしっかり受け止めるということに働きかけるということですね。で、そのことはですね、きっと彼らが一般社会に出ていって、まあ学生であれば一般社会に出ていった後も、キリスト者としての社会生活の中での証の基礎にもなるでしょうし、で、そういうことが、長い目で見るとですね、日本宣教の鍵になっていくのではないかなというふうに思います。そうでなければ、学生時代一生懸命熱心に伝道して、ああ、若い頃は伝道したもんだなって、なんかそういうことに終わってしまうんではないでしょうか。現代学生気質っていうですね、時代の影響を受けた現代の若者クリスチャン、彼らも影響を受けているわけです。でも、彼らこそはまさに現代の若者世界に使わされた証人である。だからこそ彼らがですね、彼ら自身が自分が証人として整えられることこそ重要だと、そういう意識してもらう。そして、この現代学生に福音をどう伝えるのかということも、彼らが自分たち自身の宣教の課題として取り組むことができるように励ましていく、働きかけていくということ。そういう彼らを通して、この現代学生に届いていくことが、遠回りに見えて実はそれが、近道なんではないかなというふうに思います。で、これはまあいろんな方法論があるので、どんな方法論を使ってもいいんではないかっていう考え方もあると思いますけれども、イエス様の取られた方法がまさにこれと同じだったんではないでしょうか。イエス様も世界宣教という視野を確かに持っておられたわけです。それを持っておられながらイエス様がしたことは、その交渉会の中でなされたことは、少人数の弟子たちに対する集中であり、しかもそれは人格的な関係の中での弟子訓練や教育、訓練であったわけです。まあそのことをロバート・E・コールマンという人は伝道のマスタープランという中でそのことをですね、展開していて、そういう本なんか読むと本当にそうだなというふうに思わされます。イエス様のその伝道、宣教のモデルはこうやって人から人へということであって、まあそのマスタープラン、伝道のマスタープランの方にも書いてありますが、イエス様は方法論とかイベント志向のですね、そういう伝道キャンペーンとか、あるいは進学校が持っているその教育プログラム、カリキュラムとか、そういうことによってではなくて、人から人へっていう形で本当に人格的に関わりながらこれをなさっていったんですね。そういうことを考えると、だからこそ、まあいろんなやり方があって、いろんなことに労力を費やすのもいいかもしれませんけど、でも何よりもまずやるべきことは、こういう課題を考えるときに、クリスチャンの若者たちの、まずクリスチャンの若者たちの霊的なニーズに応えて、そして、御言葉に基づいて彼らを養い育てるっていうこと。そして彼らを通して彼らの同世代の現代若者に接触点を求めていく。で、遠回りに見えてそれが実は近道なんではないでしょうか。まあ、KGKの主義として若者伝道どうしたらいいんですかとか、学生伝道どうしたらいいんですかとか、こう質問を受けるんですけど、私としては何か特別なことを、こうやったらうまくいきますよっていう、なんかそういうのがあるわけではなくてですね、まあ、こういうことを心がけてやっているということです。で、それはすぐには結果が目に見えて出るようなものではないんですけども、こういうことをしていくということですね。 さらにですね、文化脈下ということを考えると、さらに言うならば、この若者たちが彼ら自身の言葉で自分たちの若者世界に通じるように、この福音をダイナミックに等価に翻訳して言い表せるっていうことが次には大事になってくると思うんですね。それは単にですね、牧師先生や私たち伝道者たちがですね、青年伝道に携わる者たちが青年伝道のなんていうか専門家エキスパートとしてですね、若者言葉をよく理解して、そしてそれを駆使してですね、そして現代の若者に届く福音のメッセージを語るっていうこと以上のことだと思うんですね。もしも青年伝道が成功するためには、若者を受けする言葉とかですね、若者を受けするキャラクターを持ったこう爽やかでかっこよくて、こうしかもこう個性的な若者伝道者の、そういう、こう若者伝道者のキャラ勝負っていうね、ことであるとするならば、多くの教会や多くの牧師先生方にはこれは限界があると思います。異生物がですね、無理をして真似をすればするほど、若者たちからは、ああ、なんか見てると痛いなってこう、むしろ思われてしまうと思うんですね。うちの娘たちもよく、あの人見てると痛いよね、とかね、よく言います。で、このセミナー全体のテーマは、若者の実像に迫る、伝わる言葉を持つためにっていうことですけど、これも、私たち上の世代のものがですね、なんとか伝わる言葉を持つために若者の実像に迫るということ、それももちろん大切かもしれませんけれども、私はあえてそのことよりもずっと言ってることですけれども、伝わる言葉を持っている若者自身が救いの福音を自分のあの友達に伝えるにはどうしたらいいのかということをですね、それをこう考えることができるように励ますっていうことですね。私たちが伝わる言葉を理解して、なんとか若作りしてですね、伝えようとするんじゃなくて、すでにその言葉を持っている若者たちが、どうやったら友達に伝えられるかということを励ますことじゃないでしょうか。さらに言えば、若者文化に、いわゆる同化したというか、若者自身ですね、クリスチャンの若者自身が、あるいはその良き理解者であれば、自動的に伝道がうまくいくのかというと、そうでないのも事実だと思います。ミイラ取りがミイラになってしまうようなこともあると思いますね。時々 KGK の学生でもコンパに行ってコンパの仲間たちを伝道するためにはお酒飲みますって飲んでですね、もちろんそれでいい証ができる場合もありますけども、一緒になって急性アルコール中毒みたいなですね、全然証にならないようなことだって あったりですね、タバコ吸ってる友達に伝道するためにはタバコ吸うんだとか言ってタバコスパスパなんか変なっていうかなっていく子がいるのも確かです。別にお酒、タバコは教派によっていろいろ立場があるので、それは問題にはしないですけども、やっぱりこれはあくまでもこの伝道ってことを考えるときに、御言葉の優先性ってことはやっぱり大事だと思います。一番最初にちょっと確認したいんですね。それを思うと、この伝わる言葉を持っている若者自身が、伝えるべき言葉、御言葉の福音を自分は持っているんだってことを自覚して、それをしっかりと理解して、そしてそれを自分のあの友達に伝えるには、伝わるようにするにはどうすればいいのかって考えることが大事だと思うんですね。まず自分にはその伝えるべき言葉を持っているっていう自覚で、それを本当にしっかりと理解する。でこの部分がですね、KGK の主事をしていて思うのは、福音、伝えるべき言葉を持ってるんだけど、それを自覚している、自信を持っている、それをまたしっかりと理解しているっていう部分がとても弱い思います。でそのためにも、まずその福音そのものの恵みをですね、深く理解するっていうこと、そして福音の全体像をバランスよく把握する、そういう学びが大切だなと思います。今は言われてるかどうか分かりませんけども、よく韓国は祈る教会、台湾は賛美する教会で、日本はなんか学ぶ教会とか、なんかそういうことを聞くことがありましたけど、僕はでも KGK の関係で国際的な他国の学生たちと比べても、KGK の学生たちが、じゃあ知的に神学的なことをよく理解しているかというと、そんなこと全然なくて、アジアの諸外国の大学生の方がよっぽどちゃんといろんなことを理解しています。じゃあ日本の学生のいいところ何なんだという話になってしまいますけど、だから悪戦苦闘しているわけです でですね、私はこういうことを考えながら一箇所聖書を開きたいと思うんですけども、これはもう10年ぐらい前からずっと僕が学生伝道に携わりながらずっと神様から与えられているチャレンジなんですけども、コロサイ人への手紙の1章の6節、この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。福音は本来ですね、これを読むとそれなりの相当の勢いを持って世界中で実を結び広がり続けていくべきものだということのようです。しかし刑事件の現実を見るとなぜそうなっていかないのかということを考えるんですけども、私たちは本当に福音を理解していないのではないか、本当に福音の豊かさとか深さとか本当に理解したら、ここで言ったように勢いを持って実を結び広がり続けていくような、そういうものが福音だということのようですね。そんなことをこう思いながらですね、刑事系でもいろんな取り組みしてるんですけど、一つご紹介したいのは、10年ほど前からずっと取り組んでるんですけども、ほぼ毎年ですね、3年のうち2回は3月に全国リーダー訓練会ということをやっています。2月の最終週か3月の第1週、月曜日から土曜日にかけて4泊5日で、全国から50人ぐらいリーダー的な学生たちを集めてですね、非常にハードな訓練会をしています。でそれを大きく分けて2つの2本立てなんですけれども、1つが救いの全体像ということで、信仰の土台の再確認ということで、救いの全体像を創造、堕落、贖罪、終末っていう、そういうアウトラインで学びます。毎朝ですね、約3時間枠の中で、間にこう学生たち疲れるので休憩なんかも入れながらですけども、講義を4回します。で創造についてはですね、神の絶対的な主権性とか、良きものとして作られたんだ、その中で自分の誕生とか自分の存在、自分の性、それから異性、それも本当に良きものとして神様が作っておられるんだというようなことを確認します。ポイントですけれども、で堕落に関してはですね、やっぱり罪の自覚の掘り下げということがとても大事な課題だなというふうに思います。罪が何だかよくわからないというクリスチャンの学生も結構いるんですね。やっぱりそうなってくると救いの喜びもやっぱり出てこない。ですからここで時間をかけてですね、罪って何なのか、そして自分の罪の現実は何なのかということをですね、考えます。から3番、贖罪ということで、ここでは特にキリストの十字架による贖罪の十分性というか従前性、あれだけの贖いの犠牲が払われたのだから、どんな罪でも許されるのだという、そのことをですね、ここではいろんな側面から強調して、この十字架、私にとっての十字架って何だったのかということを確認します。4番目の終末ということでは、ここでこう社会的な責任ということの問題とか、それからテサロニケの手紙に書いてあるように落ち着いた生活をするっていうような、終末、極端な終末論に対して、いやパウロが言ってるのはそれでも落ち着いた生活をするっていうことだってことで、聖書的な世界観に基づいた職業観の問題とか、それから終末が近いってことを意識すればするほど、その世界宣教の使命ってこととかですね。で特にここで世界宣教の使命ってことを言うときに、刑事系の学生たちが学内の伝道というのはですね、本当にこう実を結ばない、味気のないというか地味な活動なわけです。証をしたからってどんどん人が集まってくるわけでもないし、クリスチャンのがいたって声かけても全然協力してくれないとか、がっかりするような経験ばっかりなんですね。でも実はこうやって世界宣教の歴史を見ていくと、日本っていうこうまさに、ある意味では地の果てって言われるそこで伝道していて、しかも大学の教室の片隅で、あるいは大学の仲間に証ししたり、聖書研究したり、祈り合ったりっていうのは、まさにこの世界宣教の歴史の中での最前線の、その最前線にいるんだっていう、そういう、こう位置づけをですね、思ってこう励まします。最前線だからこそ、クリスチャンがいたって協力しようって言ってもですね、いやそんなとこで やりたくないっていう子がいても、それは当たり前でしょっていう。でも刑事系の学生たちが使わされるというのは、そういう場でまさにこの世界選挙の最前線に今いるんだって思うとですね、結果が出ないとか人が救われないっていう、 それでもそこでするっていうことの意味がですね、励ましがあるんじゃないでしょうか。まあ、そういう、こう、救いの全体像っていうようなことと、神様のこう歴史的なご計画っていうようなことを全体的にこう見ていくってことをします。もう一つの柱が、刑事権の精神ということで、福音主義、調教派、学生主体っていうことですね。これは毎晩約2時間枠で講義を3回します。で、福音主義の中では、もちろん聖書、新旧約聖書が神の言葉で誤りがないという確信もそうなんですが、それとともに、そういう福音的な聖書観とともに、それに基づいて聖書的な価値観に生きるっていう、そういう、こう福音主義っていうことですね。単なる立場の問題としてではなくて、生き方として福音主義に生きる。他2番目としては、調教派、まあ、教会生活、その中で教会生活の重要性っていうこと。それから各教会、各教派の歴史と伝統をまあ少しお互いに理解するために学び合ったり、そういう中で神様がそういう教派とかいろいろありながら、そこに統一性と多様性を認めてくださっている豊かさを理解するというようなことを学びます。で、3番目に学生主体ということですけれども、この学生伝道への召しということを主体的に受け止めるということ。そして自分こそが学生伝道のその宣教の担い手なんだという自覚を促すということですね。これが2本の大きな柱なんですけれども、その他に、まあ、聖書的なリーダーシップとか、リーダーとして交わりの中に生かされることと、一人で神の前に静まるということのバランスとかですね、あと自分で自己管理する大切さとか、聖書の時の守り方とか、祈り会の導き方とか、あと必ずやるのは男女別に分かれて、かなり性の問題も突っ込んで男女に分かれていろんな問題を話したり教えたり分かち合ったりします。で、これは非常にこう硬派というか、あまりアトラクティブなものがないガチガチの訓練会なんですけども、でも私はこういう硬いものでも今の若者たちに提供し続けることに教会はもっと力を入れるべきだというふうに、入れてほしいと思っています。で、大学生世界とかですね、若者世代の中で硬いものは本当に敬遠されるのかというと、必ずしもそうではないですね。もちろん多くの大衆は軽くて、ただ何も考えてませんという子がいっぱいいるのも確かかもしれません。でも実はそのもう一つの方向性もあってですね、硬派って硬いものを求めていくような流れがあるのもこれは事実なんですね。そしてですね、まあ、そういうことが朝日新聞なんかの新聞 の若者の文化論なんか見ても、10年ぐらい前からそういうことは出てきて見えてきています。で、案外ですね、教会の中で育てられた、大事に育てられてきたクリスチャンの若者の方が案外軟弱だったりですね、それから社会的な関心も低くてですね、それで硬い内容のものにこう反応しない、ついていけないっていう傾向があるように思います。で、先ほど言ったその全国リーダー訓練会というのも、もうここ10年ぐらいずっとやってるんですけれども、本当に年々感じるのは彼らの知的許容量の低下っていう問題ですね。すぐハードディスクがいっぱいになってしまうですね。もう許容量がすぐいっぱいになって飽和状態になってしまうんですね。で、まあそういうことの現実を受け止めながら、なるべくプログラムを簡素化したり、これだけはっていうことに絞ったりしながら工夫はしていますけれども、やっぱりそういう部分はこう随分キャパシティがですね、小さくなってきてるんじゃないかなって正直感じます。で、私はこれはクリスチャンの学生にですね、問題があるというよりも、むしろ私たちの教会が、今の若者は音楽ですよとかですね、よくそういう時に今の若者はこれですよって、もうこれですよっていう感覚自体がもうどうかなと思います。とかヤングっていう言葉を今まで使ってたりですね、ヤングはこれですよとかね、まあそれはいいんですけども、もはや硬いものはダメですよ。これ実際ある青年選挙大会の準備委員会でそういう言葉がですね、やっぱり飛び交いました。で、そういうですね、今の若者は音楽だとかですね、硬いものはダメだっていう、そういう一面的な若者理解があって、そしてこうアトラクティブなプログラム重視のなんかこう感覚主義みたいな、まあそういう傾向にですね、流されているのではないかなというふうにこう思えてありません。昨日もここで言っていた子たちがですね、いや、なんか賛美歌の良さも分かりますって、そうだと思うんですよね。みんながみんなワーシップじゃないと歌えないってことは全然なくて、 むしろワーシップ歌えば歌うほど逆に賛美歌の良さも分かってくるっていうようなこともあるわけですよね。だからそういうこともですね、あまりこう学生今の若者はこうだなんて一面的に言えないってことをぜひ理解していただきたいと思います。そして今の若者はこうだっていう教会もなんかこう感覚主義で若者たちにアプローチしていて、で結局若者たちはますますそれで物を考えなくなってしまうということが起こってるんじゃないでしょうか。固いものを求めてる学生もいるんですよね。ある真面目な求道者がですね、生きる意味について考えて教会を訪ねました。これは刑事件に来た求道者ですけども、で教会に行って先生が何で来たのって言ったら、生きる意味について悩んでるんですって。その先生はですね、へえ、そんなこと真面目に考えてる人がいるんだって言ってですね、もう彼はこんな教会には行きたくないとか思ったっていうんですよね。で僕が関わってたオウム真理教に行ってしまった求道者もですね、刑事件の集会にも来てくれていろいろしていましたし、教会にも行ったりしていましたけども、彼は結局オウム真理教に戻ってしまいましたが、こう言いました。福音派の教会は軽いですねって言って言われてしまいました。そういう問題がちょっと、もちろんオウムのように修行する必要はないわけですけれども、やっぱり彼らから見るとこう軽いって言われてしまうような現実があるんではないでしょうか。で固いものを求めている学生もいるわけです。でそうであるならば、少なくとも私たちの働きはそれに応えるような働きでありたいなと思います。で KGK ではこの運動がですね、目先のものを追うだけではなくて御言葉の真理にしっかりと根ざしたものとなり続けるということを願っています。もちろん他の青少年伝道団体に比べるとあまり刑事系は楽しい要素がなくてですね、ないと言われるかもしれません。そういう意味ではこう現代の若者気質にあまりふさわしいアプローチしていないということになるのかもしれません。しかしそういう、こう聖書の学びっていうのは福音的キリスト教信仰には欠かせないものだと思います。だからそれを補う必要、すごく現場にいてこう感じるわけです。だから固いものをですね、与え続ける努力をやっぱ諦めてはならないと思うんですね。さっきも言いましたけど、今の若者たちが、教会に集っている若者たちがあまりものを深く考えなくなってきている、それは若者たちに責任があるのではなくて、案外それを助長するようなアトラクション中心のプログラム、それをこう施行していく教会の意識っていうものも責任としてあるんではないでしょうか。アトラクティブなもので若者たちが魅力を感じるっていうもので引きつけよう、捉えようとして、教会さえも思考停止の感覚主義に流されている傾向はないでしょうか。学生あるいは青年期にある若者っていうのはですね、やっぱり柔軟性があります。吸収性に非常に富んでいます。確かに最初は笛を吹いても踊らずっていう状態があると思います。でも笛を吹き続ければやがて踊り始めるという、それでもやっぱり現場にいるものとしての実感なんですね。しかも御霊を受けた新しく生まれ変わった学生なら、若者なら、きっとこう現代学生気質の平均がどうであれそれを超えられるという希望を持つ必要があると思うんですね。先ほどから紹介しているその全国リーダー訓練会に参加したある男子学生が言った言葉をここに参考までに挙げておきました。男子学生って書いてあるところですね。創造、堕落、食材、終末、完成の展望の中で、聖書から教会とキリストの結婚をも含めて性について学んでほしい。栄光に満ちたキリストと教会の結婚を知れば、そして救いの全体像から学べば、僕らの生活も変わっていくのではないか。みんながみんなこういうふうにしっかり受け止めてくれるばっかではなくて、リーダー訓練会出ても変わんないなって思うような子もいるのも確かですけども、やはりこういう訓練会する中で学生たちが自分に委ねられている福音がどんだけ確かで、どんだけ豊かで、それを受けている自分の使命がどんだけ大きいのかってことをですね、理解して証人になっていこう、逃げようと思ってたけどこれを受け止めようってことがやっぱり起こっています。でそこには書かなかったんです。ある今年のその訓練会に参加した女子学生がとても印象的なことを言ってくれたので、それをちょっとご紹介したいと思うんですが、彼女はですね、この救いの全体像の学びもですね、それからこの KGK の精神の学びも、日本柱のこの2つをですね、毎回こうワクワクしながら、しかもこう感動しながら涙涙でこう聞いていたっていうんですね。でそれを踏まえた上で、最後に来て、神様があたかもすぐ目の前に現れておられるかのように自分に迫ってきたんですね。彼女は長老教会の 人間なので、そんな神秘主義者じゃないので、その彼女がですね、こう本当に神様が目の前に迫ってくるような、そういう迫りを感じたって言うんですね。そしてその中で、そこそこのクリスチャンとして、そこそこの学生生活をするのか、それともクリスチャン学生として徹底的に学生生活をするのか、そういう迫りをですね、目の前にこう神様がこう来るようにして迫られたということをですね、分かち合ってくれました。実はそのそこそこのクリスチャン云々というのは、安藤修司が最後の方にメッセージした メッセージなんですけど、それにですね、こう迫られるんですね。このように、こうクリスチャン学生が神様の恵みを本当に理解し、その結果として証をする、福音を証しする証人となるように育てるということが大事なんではないでしょうか。今度は証人としてのそのクリスチャン青年を育てるとともに、さらにですね、伝道の対象である現代若者、今時の若者の現実はどうなのかということも考慮しなければなりません。で、昨日のお話はそういうことが中心になったと思うんですけども、そのことを考えるにつけですね、一般的傾向として現代の若者は福音の受容姿勢が乏しいという現実があります。福音を求めていこうとかですね、あるいはそれを受け止めようとか、それを真面目に考えようという姿勢が本当に乏しい。で、そういう彼らに、世代も文化もそれから思考性もですね、かなりのギャップのある私たちが、言うならば異星人である私たちが、個人伝道によってですね、あるいはそういう問題意識でする教会の伝道プログラムとして、いきなりそういう世代にですね、直接届こうとすることにはとても大きな限界、無理がある。で、こういう今の若者気質を考えると、現実を踏まえたその対応も必要になると思います。で、もちろん御言葉による宣教こそが基本ですし、この福音の愚かということに徹してですね、することも基本だということは確かです。しかし、それとともに言葉による個人伝道っていうのはですね、実はそのプロセスにおいては、内面的、実存的な自分自身を見つめるっていうことの中での罪意識、その中での葛藤とかですね、苦悩とか絶望という、そういう内的な経験、霊的な経験を、期待するわけですね。言うならば、これはそういう心の内面的なパラダイムに立つわけです。ところが、最近の若者たちの一つの一般的な傾向としてはですね、悩むべきことをなかなか悩めないっていう、そういう精神的な虚弱さっていうか、そういうものがあるわけですね。もちろんこれは全部が全部そうだとは言えませんけども、平均的に言うとですね。で、心のパラダイムに立つっていうことをですね、前提として、若者はそういうことに悩むはずだっていうことを前提とした、そういうアプローチをしてもですね、そういう関係成立が難しくなってきているように思うっていうんです。で、それは僕は現実の中でもそういうことをなんとなく漠然と感じていましたけども、そこのレジュメに紹介した下山春彦さんという方のこの文章を読んで、とてもなるほどなっていうふうに思わされたことがありました。で、この方が言っていることをですね、この方は学生相談所のカウンセラーとして学生の心の問題に接している中でこの論文を書いてらっしゃるんですけども、それをちょっとこの伝道っていう文脈の中で置き換えると、こんなことが言えると思うんですね。言葉による個人伝道は、自分の罪の問題を心の中の体験として悩むことができる若者には有効かもしれない。しかし、現代の若者において増加しつつある特徴は、本来心の内面に体験として保持されて然るべき不安とか緊張を、心の中で悩むという内面的、心的、たくましさが欠如しているんですね。心の中で悩むというのは、精神的なたくましさがないとできないことだ。そのたくましさがだいぶ欠如し始めているということを、この学生相談所の現実で思うっていうんですね。で、現代若者のその現実がそうであれば、自分の内的な経験として心の中で悩めないという傾向があるのであれば、もちろんだから自発的にですね、自分からこの福音のもとにそういうことを悩んで教会や伝道集会に来るってことは、やっぱりこれはもう著しく少なくなってきているわけです。私が学生の頃は、まだ生きる意味とは何ぞやとかですね、人生の意味とはとかですね、真理とは何ぞやとか、そういうちょっと臭いようなテーマを掲げてもですね、学内で求道者が20人ぐらいやっぱりその呼びかけに集まってきたような時代だったと思います。でも今そんな臭いテーマを挙げたってですね、 あんまり来ないんですよね。あるいは友達関係でやっと連れてきたとしても、そこから長く続けてリピーターになるということがなかなか難しいわけです。ですから若者が心の中で悩むってことを前提とせずに、じゃあだから楽しいことでとにかく釣りましょうっていうのも一つの方法かもしれないですけど、それだと今度はその先の弓道への深まりっていうことにまでなかなかこう発展していかないわけです。楽しいアトラクションだけでいくら人を呼んでもですね。だからただ楽しいだけではなくて、もっと大事なことは若者を取り巻く人間関係をつないで、若者同士が安心して悩めるような環境、そういう交わりの場を構成するってことが有効だってことを言ってるんですね。で、この下山春彦さんも学生相談所でそういうことをこう試みてるっていうんです。本来ならば青年期特有の自分探しという課題の中で、当然こう直面するような内面的な悩みを心の中で悩むっていう、この心的な心のたくましさが欠如しつつあるわけです。で、さらにそれをですね、でもつまんない日常とかつまんない現実、満たされない現実っていうのはやっぱあるわけです。でもそれは何なのって言ってもですね、自分の言葉で適切に言語化できない子が多いですね。特に中高生のスタッフをしている人は感じると思いますけども、まあ、中高生から来てもつまんなそうな顔してですね、何がそんなに気に入らないのって言っても、別にとかですね、なんとなくとかですね、ただムカつくとかですね、そういう程度の答えしかこう返ってこないね。自分の中にあるいろんなモヤモヤしたのをこう言語化す、なかなかこうできないというんです。で、この下山さんも学生相談所でそういう子たちが来て、こうカウンセリングってことが成り立ちにくい傾向が起きているってことを、まあ、レポートしているわけです。で、私も最近の学生たちと接していて、やっぱりある程度ちょっと程度は違いますけれども、そういう不安とか緊張とか心の内面の体験をですね、自分の言葉で語るっていう能力がやっぱりこう少し低下してきてるかなと思います。葛藤があっても、本来ならばその葛藤をですね、心の内面に体験として保っていくことができるっていう、心のたくましさがあればそれを悩んで熟成することができるんです。それ悩めないので突然問題行動として外に発散されるっていうようなことも社会現象として起こってきてるわけですね。キレるとか、近年の若者による衝動的で無差別な殺人事件とか、そういう背景にやっぱりこういう問題があるのではないかと下山さんもご指摘しています。ですから、こういうふうに心の内で悩むっていうことを前提とするような、そういうこうアプローチや出会い、交流っていうことを、もちろんそこを目指すんですけども、初めからそれを期待することがかなり難しくなりつつあるという傾向です。ですから、こう真剣に悩み救いを求めるような求道者を最初から期待するんではなくて、そうなるまで育てることから始める必要がある。で、そのためにはこう安心して悩める環境として、同世代の交わりの場が大きなこう可能性を持っているということですね。で、KGK の集会で、ある求道者の子がですね、こんなに真面目に語り合っているのにびっくりしたって涙した求道者の子がいました。で、これからはこういうこともしっかりと自分は考えていかないといけないって気づいたって言うんですね。で、そんなこと、真面目に話そうもんならネクラだとか言われてしまうような、そういう雰囲気なんだと思います。で、大した深い交わりしてるわけでもないんだけど、ちょっとそういうことがするだけで、ここはすごい深い交わりができた、嬉しいっていうことが起こるんですね。携帯メールの仕掛け人である人物がですね、そこの資料にちょっと紹介しておきましたけど、朝日新聞にこんなことを指摘して面白いなと思いました。芸術品でも何でも、これまでは完成したものを売り物にした、携帯メールのやり取りは相互発信することを商売にしたわけで、中身が何であろうとすごい、つまりですね、その若者たちの需要とか思考性が物から発信することへと変化しているっていうんですね。ミクシーなんかこうあれしてるのもやっぱそういう背景があると思います。で、さらにこの15年くらい調査をして分かったが、若者が一番欲しいものは物じゃなくて人間関係なんですよ。まあ、こうまとめていて大変こう興味深いなと思いました。こうどうしてもこうステレオタイプでですね、こう豊かな中で若者たちは物ばっかり求めているっていうようなことが考えがちですけども、そうではなくて、豊かさの中で何不自由なく育ってきた若者たちは、物質主義の影響を受けながらも、物を欲しがりながらも、意外にもですね、それでは満ち足りなくて、若者が一番欲しいものは物じゃなく人間関係なんだ 確かにですね、友達を作る、付き合いを大切にするってことは本当に大きな関心事なんです。実際部活動とかですね、サークルに入るのも目的はですね、その種目とかスポーツをやりたいというより友達を作るためっていうのが多いんですよね。 KGK のキャンプに来た学生たちに期待は何かって聞くと、大体新しい出会いと友達ができるようにっていうようなことがの返事が多いです。でそこに資料を挙げておきました。2004年の1月の発表された世界青年意識調査で、学校に通う意義についての質問というので、諸外国での1位はですね、一般的知識を身につけるとか、学歴や資格を取るとかですね、自分の才能を伸ばすとか、そういうことなんですね。そういうのが挙げられているのに対して、日本だけが友達との友情を育むというのが1位、61%。現代日本の若者は、このようにですね、交わり、人との触れ合いとか、人間関係、確かにその方が下手になってるんですけど、でもそれを求めている。でこう考えるとですね、なんといってもこう同世代の存在というのは本当に影響力が大きいと思います。でそこにですね、同世代のクリスチャンの自覚的な信仰姿勢を見ることができれば、それはですね、求道者の学生にとっては自分の価値観、人生観、宗教観、このまま生きていって大丈夫なのかなってことを問いただすような機会になると思うんですね。若者同士の交わりと影響力っていうのはですね、そういうふうにこう求道者の求道心の目覚めっていうことにもとても大きな影響があると思います。だからクリスチャンホーム育ちの若者にとっても、そこに同世代でなおかつこう自覚的な信仰にしっかり立っている同世代の人間がいると、なんとなくこうクリスチャン生活で育ってきたけどっていう子にとっては、信仰の自覚、自分にとっての信仰って何だろうとか、信仰の自立とか成長ってことは本当に大きな影響力があります。もうこの影響力にはですね、私たち周囲たちは到底かなわないなと思わされます。で幼い時には家庭から受ける影響力大きいんですけれども、そういう意味ではあの信仰家庭教育ってのは本当に重要だと思います。でも青年期になれば家庭以上に同世代から受ける影響が大きいわけですね。そう思うと、この青年伝道ってことを考えるときに、悩むべきことをなかなか悩めなくなっている若者同士が安心して悩める環境として交わりの場を積極的に提供する、あるいは私たちがそれができるようにこう働きかける、そういう中でこう求道心が芽生えてきたり、そういう中で、なんとなくぼやぼやっとしたクリスチャンもはっきりしてくる、そういうことがあるのではないでしょうか。で一つだけ最後に言って終わりたいと思いますけれども、じゃあ現実的な問題となるのは、確かに類は友を呼ぶでですね、そういう若者がいればどんどん若者が集まってくるっていう好循環が生まれるんですけど、しかし友を呼ぶことのできる類っていうか若者の存在がなければ、結局は若者が集わないという現実にどうしたらよいのか、一体何から手をつけたらよいのかっていうのが多くの教会の悩みではないかと思います。そこでぜひ皆さん、ちょっとそこに黒丸で書いてある、もしも可能なことは何もなく、あらゆることが可能だとしたら何をするかってことを少し考えてみてください。もしも不可能なことは何もなく、あらゆることが可能、人材も能力も財力も、何をするか。KGK の学生たちにこれを考えさせて、いろいろアイデア出してもらいました。いろんなアイデア出てきました。その頃は割とブラックゴスペル竹縄の頃で、クワイアをもっとこうやるとかですね、 IT の時代が来るから IT をもっと駆使するとか、いろんなこと出ました。で国際交流プロジェクトプログラムもっとやったりとかですね、で可能性はいろいろとあり得ると思います。こういう何でもできるのであれば。で、こういうことを考えるとですね、若者伝道にはこういう魅力的な、アトラクティブな、そしてインパクトのあるアプローチが効果的だと一般的にこう言われているように思います。そしてそのアイデア、工夫はですね、精一杯やってですね、聖書が否定されない限り、どんどんこう、いろんなことを新鮮なアイデア出して持ち寄ったらいいということが言われています。しかし私は、このルカの16章の19節から31節、この金持ちとラザロの例えの言葉ですけれども、その例えの最後に、もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から一回言っても彼らは聞き入れないという言葉があります。結局御言葉だって言ってるわけですよね。御言葉が与えられているでしょう。金持ちが死んだらこんなになるから、行って大変になるから忠告させてって言ったら、イエス様はこう言ったわけですね。いや、彼らには御言葉が与えられて、御言葉に耳を傾けないなら、たとえ死人が生き返っても彼らは聞き入れないだろう。 カイパーという人がこの神の中心の伝道という本の中で、死人の中から生き返った人の訪問以上の驚くべき経験を考えることはできません。そうですよね。死人から蘇ったラザロ来たるとかいう、そういう伝道集会のポスターあったら、それはインパクトあると思います。でもその最も印象深い経験も、神の言葉に聞かないものを救わないと言ってるんですね。私は聖書が否定しない限り、方法や手段は何でもよい、創造的に新しいアイデアをどんどん出してってよく言われますけど、それ確かに基本的には賛成ですけども、個人的にはもうちょっと聞き飽きたなという感じがしています。むしろ聖書が教えている根本的原則をしっかり踏まえることの方が大事ではないでしょうか。そして根本的な原則は何かというと、これはもうすでにさっき言いましたイエス様がこの地上でなさったことは何か。イエス様は何でもできたはずの方、そのイエス様が地上でなさったことは、世界宣教を視野に入れつつも、目の前にいる弟子たち、彼らに人格的に関わりながら、教育、訓練。それを思うと、もし一人でも二人でも若者に関わることができるのであれば、その若者に関わりながら、その若者を育てて、そしてその若者から若者に福音が届くようにという働きかけ、これがイエス様の取られた方法で、それならどんな現実の中でもできるのではないでしょうか。そういう一歩一歩が遠回りに見えて、実は近道ではないでしょうか。まあ、そんなことを考えさせられながら、この学生伝道をさせていただいています。ちょっと長くなってすみませんでした。